それでは本庁の聖書箇所をお読みさせていただきます。テモテへの手紙第2章の1節から7節。新改訳2017でお読みさせていただきます。テモテへの手紙第2章の1節から。ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力ある信頼できる人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についている人は誰も日常生活のことに煩わされることはありません。ただ兵を募った人を喜ばせようとします。また競技をする人も規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦している労苦こそ最初に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主は全てのことについて理解する力をあなたに与えてくださいます。本日は恵みによって知恵といたしまして、山崎先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。礼拝の祝福のため、そしてまた各地で起こっている豪雨災害のお守りのため、またコロナ禍にあって戦っている方々のために、お祈りいたします。天の父なる神様、尊き主の皆をあがめて、主の皆をあがめます。私たちには時にはこのことについての答えをもらえぬまま日々を過ごすことがあり、日本の今の現状についての拭え知れない不安や恐れに対しても私たちはそのような中で日々過ごしております。しかし主は真実なお方でありますから、私たちに必ず良いものを持って帰り見てくださる。それが今日私たちが今学ぼうとしている主の恵みです。私たちは雨の日も通じ、晴れの日も通じ、また時には想定以上の災害の日も通じ、あらゆる事柄を通じて生きるということを学んでおりますけれども、私たちは生かされているということをもう一度覚えつつ、全てが主の守りの中にある、全てが主の御手のうちにあるということをもう一度覚えます。ですからもう一度災害下の中にある人たちをどうぞ覚えてください。施設に避難した人々を覚えてください。悲しみのうちに暮れている人たちを覚えてください。流されてしまった家の中で物が失われた人々を覚えてください。あなたの深い慰めがそこにあるようにとお祈りをいたします。またコロナ禍の中にあり疲れている方、戦いを覚えている方をどうぞ覚え、また社会、医療、施設、介護施設などどうぞ覚え、あなたの慰めと平安をお祈りいたします。全国世界各地を覚えてください。あなたの憐れみがあるように、あなたの御救いが述べられていることを覚え、全国各地が共に手を挙げて祈っていることを覚え、お互いが私たちはいつも支え合う主の道路者であることを切に願います。御言葉が語られます。どうぞ御言葉を通してあなたの心が一人一人のうちに宿りますように。そしてこの御言葉によって力をいただき、またこれからの歩みの糧としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はですね、恵みによって強くという説教題で御言葉をお取り次ぎさせていただきます。テモテはですね、パウロの愛弟子です。伝道旅行中にテモテに会いました。そしてテモテのお母さんとですね、お母さんのお母さん、ややこしくなりますけども、祖母ですね、テモテにとってのもクリスチャンです。 パウロは巡回中にその3人と出会うことによってですね、その人たちの信仰に対して痛く感動します。そこでテモテはですね、パウロはですね、テモテを訓練することにしました。それは道路者としてこれからの巡回、つまり福音を広げていくための道路者として必要な、まあ、パートナーだということをですね、確信して彼を我が子のように、そしてまな弟子として育てます。少し広げますとですね、そこでパウロはテモテにですね、エペソの教会に行くようにと命じます。その命じてエペソの教会に派遣されたテモテに対して最初に手紙を書きました。このように牧会するといいよ、このようにあなたは、まあ、偽教師との VS 戦いがですね、この書簡のですね、中心に食い込んでくるんですけども、偽教師たちとの中でどのように福音を述べ伝えるかという具体的な指示を出したのが、テモテ第一の手紙です。それからテモテ第二の手紙に行くまでにどれだけの時間を要したかというのは書かれていませんけども、テモテ第二の手紙を書いた時のパウロはですね、獄中にいました。これは最後の最後で触れようと思っていますけども、もう自分の最後、つまり死期を悟り、伝えなければいけないこと、引き継ぎをしなければいけないこと、そしてテモテにそれが直にあって大切なことを伝えたかったようです。ですからエペソにいるテモテに対して渾身のというか振り絞った最後の手紙、パウロ書簡の最後の手紙は第二テモテですけども、パウロが書いた手紙の中でそのような心の中で書いた手紙が第二テモテです。テモテはこの時衰弱しています。第一テモテも第二テモテも読んでみるとそのことはとてもよく伝わります。私が手を置いた時に祈ったその燃えた賜物を再び燃え立たせなさいという発言ってどういう時に出ると思いますか。私が最初に命じた時に、私があなたを召すというかその召しが与えられているよということに、そして使わす時に置いた安守の祈りがあるわけですけども、それを再び燃え立たせなさいということはですね、つまりかつては燃えていたということに理解につながります。私がというか主が与えるのは臆病の霊ではなくとテモテの手紙の中であるんですけども、愛と力と慎みの霊であるというふうにパウロはテモテの手紙の中で書いているんですけども、自然にそういったところのことを一つ一つさらっていくとですね、テモテは臆病のに駆られていた、またかつては燃えていたけども今は意気消沈しているというふうに捉えることが自然です。また胃腸がとても弱かったらしくてですね、少量のブドウ酒を飲むこととかも勧めていますが、前後関係を紐解きながら繰り返していくとですね、テモテが衰弱した原因はですね、どうやら偽教師の存在です。彼らは聖書の教えに反して間違った教えを説き続けました。まあ、調べたところによるとですね、イエス様は結婚を認めていないよとかですね、お肉は食べるなとかっていうような、いわゆる戒律で縛る方法であったり、第二テモテとか第一テモテの方ですね、ちょっと読んでみると、まあ、その律法を守る、つまりその規定を守らなければイエス様は喜ばないということを、まあ、進めていたようです。大事なのはその結果としてなんですけども、教会が混乱します。議論が引き起こされ、 今まで聞いてきたことと違うじゃないかというようなことで教会の内部が議論が生じ、分裂していったのです。パウロから十分な訓練を受けてきたと言われているテモテですけども、若い伝道者はそういった現実を前にして意気消沈しました。十分な訓練を受けていてもですね、ここから分かることがあるんですけども、精神的に圧迫されることが続くときに、どうやらというか気力や何かこれだけの備えてきたということがですね、通用してこなくなることがあるようです。そしてですね、圧迫され続けていくときに、この想定を深めていくとですね、そういった混乱状態が続く。それでも正しい教えをパウロから聞いてきたことに奮起してですね、そのパウロ、イエス様がパウロに委ねた福音、その委ねられた福音を正しく押し流していかなければいけないという葛藤の中に、テモテは次第にですね、気力が消耗しきってしまったのです。いつまでこの状態が続くのかというような不安やですね、自分が奮い立たせなければいけないといった気力の中で、彼の心、いや信仰が弱り果てた中でパウロが言ったことはですね、2章1節につながるんです。そこで我が子よ、そこでっていうのはですね、その前後の中で信仰者の名前を出しているのでですね、そこにつながるんですけども、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。ここから分かることはですね、シンプルです。力の源は神の恵みだということです。先ほども申しましたが、ブドウ酒を飲みなさい、つまりですね、その細かい配慮のことに関してもパウロはですね、とても細やかです。アドバイスってよく読んでみると、舌激励だけではない具体的なことに対しても言及し、ブドウ酒というところは議論を呼びそうですけれどもですね、要するにその薬の効用がある、体に対しての回復作用のあるものを適切に取りなさいと私はまあ解釈するわけですけど、それに加えてですね、最後にものを言うと生きていいでしょう。ものを言うのはですね、信仰の力の源は神の恵みだということをパウロは言っています。つまり経験や能力であなたは選ばれたのではない、司会者の方が流れの中にあるアシストだと私は信じていますけれども、経験則とか能力であなたは選ばれたのではないんだ。今そこに置かれて立たされている場所っていうのは、あなたが何かをもちろん達成していくことでしょう。だけどその達成していく能力だけを見たとか、その何か長けたことっていうか、その経験や、もっとシンプルですね、経験や能力で選んだんじゃないって、私が恵みによってあなたをそこに立てたんだっていうところにもう一度立たせようとしました。つまりですね、あなたを今支えているのはあなた自身の足ではなくて、だけではなくて、恵みがあなたを支えているんだっていうところをもう一度神様からいただいたパウロの 情熱はですね、パウロの最後の最後の中でテモテに伝えなければいけないものとして筆を取りました。力の世界についてパウロはエペソの手紙の中でも書いていますし、エペソの手紙は個人的な手紙ではなく教会に書いた手紙ですけども、力の世界、恵みの世界ではない力の世界についてとても深く言及しています。つまり力によって起こる統率とかですね、力の中に起こる管理下っていうのは自由をもたらさないっていうふうに伝えています。パウロはもうちょっと深くというか突っ込んだ話をエペソの手紙でしていますけれども、参照箇所など挙げるならばエペソの手紙6章などです。神の部分の話をしているんですけれども、何に立ち向かっていくのか、それはですね、その空中の支配する権威のことについて触れていますけれども、惑わす霊の存在がある、あなた方の人生を握っている存在が他にあるように惑わす霊がある、そういったエペソの人たちもですね、自分自身の人生について起こったさまざまなことに対しての疑問をですね、原因を追求していったわけです。どうやればこの人生を切り抜けることができるのだろうか、どうしてやってこの身に起こってくるさまざまな圧迫することや、エペソの人たちもです中でどのように切り抜けていいかという究極の中で彼らは魔術に手を出すということであったり、偶像礼拝の方にこう陥ったという経緯があるんですね。パウロはエペソの手紙の中でもすでにそのようなところで語っていることがあります。それも恵みについて語っています。神の世界は恵みと愛とまとめさせていただいたというか、まとめてですね、パウロが伝えたかったことを要約するならば、神の世界は恵みと愛と平和による統率です。つまり一致するということなんです。なぜ統率という言い方をあえてしたかというとですね、前後関係の中からあえてこの言葉を選ばせていただきましたけども、一致のあるところはですね、その人々の意思が伴わないとですね、一致の方には向かいません。つまり本当の自由のある一体感というのはですね、愛と恵みと平和によって成り立つということです。時にですね、力あることによって統率が取れていくことや、力によってコントロールすることによって人がまとまっていくことに対してですね、こう何と言いますか、爽快感というか気持ちよさみたいなものっていうのはありますけども、しかしですね、本当の意味ではまとまっていかないんです。やがて争いが起き分裂していく。信仰者というかですね、パウロが教師という言葉をよく強調するんですけども、正しい教師としての条件としてですね、パウロが強調していることっていうのは、正しく委ねられた福音、正しく委ねられた恵みを恵みとして押し流すか、恵みとしてその伝えていくか、それが2章の2節につながっていくんですけども、委ねられたものを正しく委ねることができるかということをパウロはテモテにもう一度強調しています。だからそれをギュッと要約していくならばですね、世の中のいわゆる力による統率の世界や、そのコントロールや支配下の中で、私たちはなぜこう争っていくんだろうかとか、なぜこう苦しんでいくんだろうかとか、なぜ答えが出ていかないんだろうかと、なぜこう原因追及のために汗水張らせて気力も振り絞っているのに心ばっかりが疲れていくんだろうかという世界の中で、一方 超的な恵みによってあなた方が支えられていて、その恵みをあなた方は押し流すために今この場所に一人一人がいるんだっていうことをパウロは強調しています。それを一言で凝縮するんだったら、恵みによって強くなりなさいとパウロは要約しています。愛と恵みの力によって世に立ち向かうという表現もこの前後関係で組んでいただければと思いますが、世に立ち向かうものとなってまいりましょう。2番目のポイントですけども、苦しみの先にある神の栄光です。パウロは3つの話をします。上官を喜ばせるために兵役に就く兵士の話です。4節にですね、調募したものを喜ばせるためにって書いていますけども、つまりですね、その兵を集める人というと上官のことです。上司のことです。その兵隊の統率する、聖書の世界とかでいうと百卒長とかですね、そういう人たちです。また協議するときも規定に従って協議をしなければ栄冠を得ることができませんというふうに書いていますけれども、これも競技場で栄冠を得るために訓練に励むアスリートです。もし例え話をここから展開していくんだったらですね、あまりしないですけども、時間の関係があるのでですね、いいタイミングという言い方が適切なのかわからないですけども、オリンピックがありましたので、その人たちの励んでいる労力やですね、訓練ということはまた想像に足ることだと思います。なぜ彼らはそれをするかというと、栄冠メダルを取るためです。そして労苦を惜しまない農夫の話がありますけども、労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきですというふうにパウロは例え話を3つ、これ先ほども申しましたけども、テモテ個人に書いている手紙なのでですね、テモテに対するメッセージです。どんなメッセージが含まれるかというとですね、成果を得る人とは労苦を惜しまない人です。パウロはこう言うんです。1章8節です。テモテ第2の手紙、神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいと言いました。じゃあ何のための苦しみかというとですね、だんだんこの紐解かれていくんです。福音のための苦しみです。苦しみを一緒に同労者として共にしてくださいとパウロはテモテに言っているんですね。つまり福音という、まとめます、栄光、栄冠、実りのために忠実に使い切るということをパウロはテモテに進めているんです。進めているばかりじゃなくて、その道を一緒に走り切ろうと、今命が尽きようとしているパウロはですね、テモテに投げかけています。いや、励ましているんです。この例え話はですね、明らかに偉大な方っていうテーマがあります。もっと私たちが汗水流すとかですね、労苦するとか苦しむとかですね、その労苦のためにこう意気消沈しながらでも進んでいかなければいけないっていうところの中で、偉大な方がいるんだということを伝えています。それがイエス・キリストです。そしてそれが2章7節以降のですね、8節以降の解説というか、パウロの訓戒につながっています。イエス、一つだけ挙げるんだったら、イエス・キリストをいつも思っていなさいと2章8節で語っています。イエス様は、主はですね、私たちの上に座される方はですね、使徒信条でも告白しました。神の栄光のために苦難の道を進まれました。それはですね、人々が永遠の命を得るため、人々に豊かな実り、その人々に イエス・キリストが授ける一人一人にメダルを、あなたは義とされましたという冠をかぶせるために、あなたは永遠の命の保証を受けましたというガウンや、まあ、ちょっと拡大解釈です、解釈というか拡大表現ですけど、あなた方が救われましたという台座に、王座にイエス様の隣に座らせるために、座ってもらうために、イエス様のことを思いなさい、偉大な方の道のりを思い起こしなさいという励ましです。恵みが支えるという一番目のポイントと、ここがですね、つながっていくんです。何をもってあなた方は支えられているか、テモテよ、あなたは何によって支えられているか、それはイエス様の十字架の死と復活によって、これも司会の方が言われました、誰と一緒に歩いているかということを思い出しなさい、誰が一緒にあなたと人生を最後まで歩いているかということを、そのことに心を燃え立たせなさいということをパウロは強調しています。それは何度もお話ししているイエス様です。イエス様があなたとの人生を、辛い時も、足跡の死ってありますけども、自分が辛い時になぜ足跡が一つしかない、自分しか歩いた形跡がないのかとイエス様に訴えかけた時に、私はあなたを背負って歩いたっていうんです、その死の内容って。つまりですね、それは自分が歩いた足跡ではなくて、イエス様が背負ってくださって、背負ったイエス様があなたと一緒に歩いたっていう詩があるんですけども、まさにですね、何をもって支えるかっていう恵みっていう理解をですね、これ3番目のポイントとちょっと入ってきてますけども、恵みという理解をですね、私たちは深められていかないと、その心が弱る現状やですね、意気消沈する厳しい現実の中で、この信仰者としての歩みを続けていくために、恵みによって苦難の道を通って、あなた方に恵みを手元に施すために、仕えられたイエス様のことを思いなさい、恵みがあなたを支えているということがパウロが伝えたかったことです。そして私たちの適用に、苦しみを共にするということはですね、神の恵みがさらに私たちの内側から広げられていくように、この3つ目のポイントにちょっと重なります。正しい教師として、って教えを、教えとして歩いていくために、あなた自身が教えていくという生き方を選ぶために、牢獄の中、忠実の中、しもべとしての歩みの中をイエス様と一緒に歩いていきなさいということです。これがパウロの凝縮したこと、私たちに適用することです。私たちはですね、今の牢獄が何のためかわからなくなるときにですね、どっか心の中にですね、音がするんです。最初は軽い音かもしれない。それでも進もうと思うとですね、また大きな音がする。この現実が続くとですね、立ち尽くすんです、私たちって。そう。もう歩けませんって。でもですね、心は折れそうになるかもしれないし、折れるかもしれない、でも支えている方がいるんです。支えている方がいる、あなたの人生を支えるという方がいます。心が折れるということは支えを失うことを意味します。だけどクリスチャンというか、パウロは私たちを今回励ましているんです。あなたの支えは失われることがありません。あなたの支えは失われることがない。あなたと共に歩く人の歩みは止まることがないって、イエス様の名前によって御言葉に従うときにですね、驚くべき神の力を体験するんです。なぜならばですね、私たちの歩みに力があるんじゃないんです。 私たちを使わした方、私たちを命じた方、私たちに上官としてアスリートに寄り添うトレーナーのように、そして農夫の実りを見せてくださるその手伝い手のように、イエス様はですね、上から下まで全部あがなってですね、支え手として私たちのために存在される方です。であるならばですね、私たちは何を信じるのかというとですね、恵みによって、これがパウロ書簡の今日の箇所のですね、一番のポイントなんです。強くなるんじゃなくてですね、言語を紐解くとですね、強くされるんだそうです。私たちは強くなる必要がないんです。強くされればいいんです。強くしてくださる方によって、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができるってですね、なんで宣言することができるんでしょうか。それは御言葉に力があるからです。強くしてくださる方が強いからです。試練の先に受ける神の栄光があります。その神の栄光を手にするために、私たちが大切なことはですね、一緒に歩いてくださる方と私は一緒に歩くと告白することです。その時に私たちは弱さを強さに変えてくださる主に出会います。第二コリントのように、私たちは主の力を求めてまいりましょう。結びにまいりましょう。これがそして結びとして最もというか、つながりとして大事なポイントです。パウロはですね、2章1節6から6節の要約としてですね、こういうことを言っています。私が言っていることをよく考えなさいと言っています。これが実は2章1節から7節のですね、要約です。よく考えなさい。私たち時折ですね、説教というかお互いの中でですね、もっとよく考えてみたいな感じのことって言われたりですね、言ったりすることがありますけども、そういう類のことではありません。パウロが言いたかったですね、考えなさいという内容はですね、恵みの理解についてです。もっと端的にはっきり言うと、つまり神の恵みによって強くされるということ、そして世の中の価値観や力の関係の中で力によってぶつかるんじゃなくて、ちょっと書いてること以上の解説してますけども、主語に生き方を通じて受け取った恵みを恵みとして伝えていくことです。そして苦しみの先に神の栄冠があるということです。これらを言い換えるとですね、これも一言に凝縮しました。この世の出来事のすべては神の恵みをもっと深く体験するためにあるということです。その理解に至るように、神からの力、つまりですね、聖霊様の助けを求めなさいということを言っています。これも主語以上のことを今日朝の時点で思い起こされましたので、愛が心を締めていくということです。恵みの理解を深めるということは神の愛が心に締めていくということです。テモテ第二の手紙はパウロが書いた最後の手紙です。3回4回ほどの重複ですけどもですね、この時のパウロの身体的な状態はですね、弱りきっています。4章の中でですね、テモテにこうお願いするんですね。エペソにいるテモテに、厚手の上着というのはちょっとまあ解釈というか、その広げたところでありますけども、新改訳では外套を持ってきてくれというふうに書いています。つまりですね、寒かったんでしょう。そしてパウロの体調はですね、長い牢獄生活の中で痩せ細ったとも、まあ、推測できます。そしてなるべく早く来てほしいって書いてるんですけども、自分の死期が近づいていることは明確に書いています。そうなると一点が結ばれていくんですけども、パウロは最後に伝えたいことがあるためにテモテに直接会いたいというのが、この手紙の中で目的の一つとして理解できるというか分かってくることですけども、何を一体一番伝えたかったのでしょうか。それはテモテ第一テモテ第二テモテを 向き合う中でですね、このことに集約されるんではないでしょうか。苦難の中にこそ神の恵みは表されます。第二テモテ2章8節から10節をお読みします。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも持っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それと常しえの栄光を受けるようになるためです。ここも読んだんだったら4章の6節と8節も読ませてください。第二テモテ4章の6節から8節です。私は今や注ぎの供え物となります。ご自身が天に昇るということですね。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰でも授けてくださるのです。ですつまりもう一度この一言に集約されます。苦難の中にこそ神の恵み、つまり栄光は表されるということです。意味の見出せない働き、つまりですね、目的のない行動にはですね、力は発揮しません。なぜならばですね、心が伴わないからです。ですからパウロは言うんです。このことの示唆をですね、私はこの今の人生のタイミングの中でいただいてよかったと思ってるんですけど、考える力が必要なんです。私たち、それはですね、足し算引き算の話じゃありません。何かを計算してこう人生設計をしていくということももちろん私たちには必要なんですけども、考える力とはですね、この出来事は全て神の栄光につながっていくという理解です。精霊の力によって、たとえですね、たとえです、たとえ苦難の中ということがあったとしても、もちろん喜びの時もそうですし、平安の時も幸せの時もそうですけども、でもですね、よく聞く平松先生の話で何回か今反省してるんですけども、幸せな時ってあんまり考えないんです。充足してる時って、そう関西弁思わず出ましたけど、備えにですね考えないんです。かまへんと思ってまうんです。どうしてもですね、大丈夫やみたいな感じで思ってしまうんです。だけど苦難の中にですね、また試練と思える中に、またこれがいつまで続くんだろうかと、こう圧迫されていくことの中にですね、パウロは言うんです。考える力を養いなさいと。つまりですね、皆さんというか私たちの理解とか考え方に叱咤激励しているのではありません。聖霊様の力をいただいて、この出来事の中に、その私たちの一人一人の内側の中に神の栄光が豊かに表されるように、今まで伝統的に聞いていることで言うならば、祈り求めていきなさいということです。聖霊の力によって苦難の中に表される神の栄光を期待するように導かれていきます。苦難や試練の中で受けた神の栄冠はですね、その人のうちに一生、その人のうちに勲章のように輝きます。すでに私たちはそのように輝く神の栄光を褒めたたえ、主の御名を崇めているんです。私たちのうちに光を放てと、私たちのうちに数々語ってくださった聖書の言葉によって、私たちはその内側から溢れた輝く栄光、神の栄光に感謝し、信頼し、そしてこれからも主と共に生きよう、主がおられると賛美の中にありますけども、その 御言葉に従って生きていく告白を私たちは日々捧げています。それらの体験をですね、正しく伝える人のことをパウロは良い教師であるということを強調しています。パウロ書簡特に後半はですね、偽教師と教師のことの言及がとてもたくさん出てきます。とっても大きなテーマだったんでしょう。それは福音を福音として、神の恵みを恵みとして伝えるというパウロの使命が最後までブレずに全うするために、彼は自分の窮地の中でもブレずにですね、愛する子テモテに神の恵みを強調しました。であるならばですね、私たちがなすべきことは、この2000年いえもっと人類の初めから受け継がれている神の恵みを恵みとしてこの人生の中に表されることです。今私たちの中に襲っている圧迫があるでしょうか。今私たちの中にある押しつぶされそうな緊張感があるでしょうか。今私たちの中にこの先どうしていけばいいかと先行きが見えない状況があるでしょうか。であるならば、私たちを今支えているのは神の恵みです。共に祈り、神の支えをいただいて、この世の中の中で神の栄光を表すものとなってまいりましょう。皆さんで共に祈ってまいりましょう。